難しさがね、ちょっと今日分かったんですけど、そんなありがとうございますのその違い、言葉で出してる時と黙ってる時っていうのはどう違うんでしょうか。
ね、もうありがとうございますのね、祈り方もね、無限に変化していいんですよね。
時々もいろんなものがこう入ってきてもいいんですね、
うん、だから根本はね、楽しむことなんですね、全てはね。
楽しいんですけど、なんかそれはいけないかな、ただ無心にありがとうございますというのがいいのかな思ったけど、そうじゃなくて、
うん、ありがとうございますの中に全てがあって、ね、はい、その全部プラスに見えたらいいんですね。
プラスに見えて、
はい、それでそれを楽しめたら、
ね、楽しめたら
うん、ありがとうございますの感謝になってるんですね。
言っても、はい、だから黙ってありがとうございます。そうです、
うん、もうただ笑うだけで感謝になります
。笑うやつはもう
ただありがとうございますってね、言葉にして唱えるのもね、まあ次の時はそれね唱えて神様呼ぶんですよね、うん、でも神様が現れたら、ね、もう自由自在に変化するのね、笑うだけもありがとうございますになるんですね、うん、テレビを楽しみな感じでもね、いいんですね、それもありがとうございますになるんですね、あとはお任せのありがとうございますっていうね、だから全てよしがいいです
どんな場面でも全てよし、ね、今もよし、うん、
お祈りしててちょっと気持ちよく寝て、ああ気持ちよかったとかね、
ちょっと横になられたらいいか
それはちょっとやりたいよ、でもすごく気持ちが良かったから、うん、気持ちのいいとこでないとね、居心地が良くなかったらそれもできないですから、いやいいなと思いながら、
ね、ありがとうございますっていうのは一番謙虚な心でね、全ての表現をね楽しんで受ける生き方なんですよね。だからどんな動きもね、自分がもう例えばがんじがらめに縛られてね、日本動き一つできないっていう立場から見たらね、どんな動きも幸せでしょう、ね、悪い動きなんかないですね。だからね、動けるっていうのは自由なんですよね。だから自由になればなるほどね、幸せが大きくなるんですよね、楽しくなるんですね。楽しいっていう言葉もそうですよね、手を伸ばすっていうんですよね、楽しすっていうね、伸ばすっていう意味ですよね、楽しいっていうのが語源がね。だから自由になっていくのが楽しいね。だから一旦自分を縛ってみるといいんですね、感じから見えね、その後自由になってくればね、楽しみがどんどん大きく、ね、なってきますよね、うん、だからそういう練習もしてるんですよね、自分で自分を縛って不自由にしといて、ね、もう一回自由になって楽しむというのね、
あ、そういうことですね、
はい、大抵みんなそうですね、自分で枠を作って縛ってしまうんですね、でそこから抜け出て自由になって喜ぶんですよね、
本当は自由なんですね。
もともと自由なんですね。ただ元々自由だから、自由が楽しめなかったらね。一回縛られてみないとね、自由のありがたみが分かる。そうですね。そうですね。
自分も自由だし、相手も自由。
そうですね。
まあいっぱい話を伺ってて、で、ああだいぶ分かったかなとか思いながら、うん、思いながら、うん、娘がね、その進路をどうしようかっていうところで、うん、娘はもう決まってるんだけれど、そっち行ったら苦しんじゃおうかなとか親心で勝手に思って、うん、でもなるようになるっていうのも分かってるのに、いやどうやろう、もしでもそうなった時に、うん、ちょっと大変なことになったら、これから大変な年頃なのに大変になるかなみたいなことを、勝手にこの辺でね考えて、でそれで私って繰り越し苦労しちゃダメよって人に言いながらね、 これってトリコシグローだでそれに気づいた時はすぐにありがとうございますってもう言う。それでいいんでしょうか、うん、もうでもね思うんですよ、まだ次の日また明日また思いますよきっと大丈夫かしらってね、でもまたありがとうございますって言えばそれでいいんでしょうか。
でももう一回心配してもいいよねありがとうございますでね、神様の守りを強くしていってる働きよね、ね、
そうですね、それを繰り返してたらもう思わなくなるでしょうかでしょうか自分のことやねんけどね、
何回心配してもいいんですよね、心配するたびにね神様の守りを大きくしてあげてるのよね、
貯金をして本当にあの書いてあった通り、うん、あの子供たちに別にね財産とかそんなんじゃなくてそういう徳っていうものを積んでいくっていうことが大事って書いてあった時に、あこっちだったら有利なのになとかね、そういうことってやっぱりね子供の進路とかっていったらやっぱり自分のものっていう意識が大きくてやっぱりそれをしてしまう、あそれはいけないんだっていうことであのね戻りつつまた離して手放して、でまた戻ってまた手放してっていうことを繰り返していくうちに自分があのかなりあの子供の方がさっき成長してるのかなと親よりだから、まあ、親に子供がなった時にまた子供がそれを繰り返していくんだろうなって言った時にやっぱり自由に指すのが一番幸せなんだって、何があっても自分が幸せな道を選んでくれればっていうふうに思えるように頑張ろうこう戻りながら生きながら戻りながら生きながら、うん、すごくそれを、
ね、子供ってね親を踏み台にしてね、そこから出発して成長しますよね。
そうですね、
親がね幸せを寄付していけば子供はその上にねさらにプラスしていきますからね。
そうですね、やっぱりね縛ってはいけないと思ってるんでね、こうねこうしちゃうと自由じゃなくなっちゃうから、そこをねなんかこう一生懸命手をこう離そうっていうねそれをねすごい心がけて、訓練かなって、すごくその辺は反対にね、うん、あのそういうことをさせていただいてるという、うん、子供たちにそれをねやっぱりあの経験させていただいてるからそういうふうに思
う、そういう関わりもまた成長させてもらってる出来事なん
ですね。そうですね、
うんうん、
ありがたいと思う、ね、うん、
なんか
何か質問してください。
故障
して
る。何か聞いてください。
あのお顔を見ただけでもあの質問なし。
いやすごいね。森進森進藤先生、藤堂先生どちら普通らしいんですかね。
あの病名が六蔵で、大きなってから心臓、もともとは六蔵、
はい
はい、
森先生の方はどう、少しどうでし
ょうか。ね、森先生の方なんで、
森先生知ってる人、森心臓先生の方は本とか、
いや、習いでも聞いたことある人、ちょっとお話し
する
。
ちょっとね、
お医さんが、おさんがおっしゃってる。お医さんも勉強して
る。先ほどおっしゃっていただきましたように、あの大阪で天文塾というのを お手伝いしてるんですが、でそこであのずっとこのありがとうおじさんの話がずっと毎月のようにお会いに来る方がいらっしゃって、でお名前はずっとお聞きしてるんですよ。でだから一度と思ってお目にかかりたいと思っておりましたら、山口さんがこの間掃除の会でお会いいたしまして、じゃあ今度あの不時にお誘いしようということで、3日ほど前にお電話いただいて初めてもうあの質問は何もないもうお顔見ただけで、あそれとあの後ろのあのお軸を見せてもらって、あ、ご先生のやはり運動をお助けなさってるんだ。それとあの先ほどのこの瞑想のテープも 大変いいですね、うん、ねえ、うん、あなんかこう頭の細胞が、うん、あ生き生きするような感じでございます。でも質問は一切ないんですが、あの森新郎という方は10年前に亡くなりました。97歳で、うん、でまあ随分この教育者、国民教育者に影響を与えた人です。で今私75歳ですが、あの38の時にご縁がありまして、で亡くなるまでずっとお手伝いして身近に、でまあ全集の編集をいたしましたり、そしてあの機関誌の編集をずっと十何年やらせてもらって、で70で引退をしまして、今年このそうですね、11月の初めに森新蔵先生の語録をの決定版をあの出版社から出す予定になっておりまして、もう昨日で最終構成終わりまして、今日はもう心休んで休んで出ていただいて、非常にもうお顔見ただけで、癒される気持ちです。
あのその語録は、はい、出版社と名前はもう決まってる。
父の、あ、はい、父の東京の父の出版社、はい、で名前はあの題名は一語千金、千金はあのお金じゃなくて重い金編のあの一品です。はい、あの一語千金という題名で、で429語録を集めました。でなぜ429かというと私服と、
ああ
いうことで、あの集めさせてもらって、まあそういうこと
です。その中で一番心に残る、なんか衣服の中
で、そうですね、あの私はなかなかこの言葉が分からなかったんですが、あのお読みになっていただく、それまでに私が50の時にですね、一日一語というのを出したんです、うん、森新蔵先生の言葉、うんうん、でその中で今日も山口さんが車の中でおっしゃった、会うべき人に必ず会える、うん、早すぎず遅すぎない時に、うん、この言葉がですね、皆さんもう全部、うん、多くの人が感銘をしていただけるわけです。それと逆境は神の恩寵的試練だ、うん、この言葉も皆さんのよく感銘をしていただけます。それと今日山口さんが運転しながら質問を受けて、うん、あなたがどうして森新蔵先生に惹かれたかと、うん、こういう質問を受けましてね、でまあ、いろいろ私はこの二十歳の時に結核で入院したりして、ところが母親が天理教信者でございまして、でそれでお話を聞いて、いろいろまあいい話は随分聞いてきたんですが、で喜びなさいとか言っても喜びないんですよ ね実際は。でそういう一足飛びのこの境界にはいけないんですね。ところが森先生にお会いしたらですね、日常のこの小さなことのお話がいただけたんです。一番先ですね、感動したのは、朝の挨拶というのは年齢の下の者にも、また地位の低い者にも、上の者が先、分かっている者が先挨拶してあげなさいと、これをに言われましてね、でそれをわずかにやることによってですね、家庭が収まってきたんですよね。というのは私今孫とも暮らしていますが、孫にもおはようございますと、まあ、言うわけですよ。そしたらやはりおはようございますと帰ってきますから、これで家が丸く収まるようになっておりますでね、だからこれも一つだけでね、教えていただいただけでも私は喜んで
とってとるよね、
はい まあそういうことで、
うん、ありがとうございます。
大人ですね。なんでいっぱい質問してちょうだいって言うから。
まあ、先生にアメリカって今あ少しだいぶ先生の語録を。それで30ぐらいあるんですよ。先生の語録。
出版しますね。出版しますね。
お伺いしてですね。ありがとうございますということは精神の統一になるんです。みんなこうこのもの分裂するんですよね。で気が散ってるんです。もう全てで不平不満も愚痴泣き言も全部こう分裂していく。ありがとうございますで統一する。では合わすことするっていう
の
は、ね、素晴らしい言葉ですね。
もし先生よろしければというのか、来年の講師としていろんな方に来ていただいてるんですけども、
ね、いいですね。
まあご指名であれば。何は喋れはいませんけ
ど。喋るというか皆さんは何も一応どの方にも同じように言ってもらってできないかもわかりません。何ができるかね。金倉先生もね、また来年の、4月の12、13に来てくださるという
ので、そうですか。神谷先生と親しくさせてもらってます、ね、坂田先生とも親しいんですよ。
ですよね。
坂田先生を、ね、森先生に紹介したのは私でございます。
不思議な声ですね。
坂田先生のことでね、先生の方が。
もう随分二人で旅行したもんです。
はい。石田寺田先生がおじさんの語録作ったらいいのに。
言い出してが。
スープを出させ
ていただきました。
テープでもう。
それ
もうそうですね、200や300はすぐできますね。
そうですよね。
今日もあれだけの同じで30ぐらいできてるんです。
ゴルフだから3じゃないですね。
えゴルフだから資料を提供していただきましたら、
はい、
はい、
もうちょっと全部
分かりました。三浦さん、僕送るは大変大事になるやろ。
あ、じゃあ
佐賀
さんに渡します。
佐賀
さんに渡します。
佐賀さんに渡します。佐賀さんほんとにもう皆さん聞くことないですから、もう満足感がもう今晩晩ご飯いらない。だけど亭主と子供産むんだけど、ね、
お誕生日のテープみんないただいて帰る。みんなの分ね。
歩まれてきたお話はないんですか、この60年の生涯。
本当にもう皆さん聞くことないですか。もう満足感もう今晩晩ご飯いらない。だけど亭主と子供産むんだけど。
お誕生日のテープみんないただいて帰るみんなの分
あ、歩まれてきたお話はないんですか、この60年の生涯ずっと歩まれてきたお話のテープはないんですか、あるんですか、
ちょっとは入ってますね。
あ、そうですか、それも入れてくださいね。
もうテープはない
です今ないですか、
出せないこと
ですね。出せない
あれインタビューなんですかね、あれ、
いや、でもテープ起こししたらもう、そういうのを見てもらう方が早いかもしれないよ。
そうですね。テープ起こししたのでいいです。はい。
そちは、
ご飯もできたら、私、まあ、黄色いのを送っていただきましたね。ね。
あ、じゃあ、僕のところ、また、それを送らせていただきます。
あ、ね。
はい。ありがとう。できたら。
それは、先生のボロクワできるとみんな、うん、助かりますよ。もうみんなそれで救われます。
素晴らしいですね。
今日はすごいね、みんな。いいですね。無限の無限のありがとうございます。
こんな時に来れて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。トントンと今日の日が決まりましたね。もうこの間慌ててお願いに来た。10人ほど来ますよ。で10人超えちゃって
ない。今日ね。うん。
あとほんまに縁がなければなかなかあれだけど、ね、今日来る予定の日も来れなくなってしまうんですね。
おじさん、今日という日はありがたかったですよ。もちろん仕事終えて、明日また、今日だけ
会いたい。今日だけが会えるね。私も今日だけなんです。次、長野行っちゃったりとか、ここだけ、今回、ポンと。から本当にありがたいね。ありがたいね。
もうそれでいいですよ。十分できます。
あれもこれも止まらない。やっぱりこれもあれも。
429できりゃいい。
それ
とは
新しい方がいいと思うんですよね。
え、そうやね。
新しい方の方が、先生はもう古いのは、前のはもういいということなんで。
うん。
こちらから。
古い方はちょっと難しいね。今の方が優しいね。
古いのも去年ですよね。
あ、そうか。1年だったら、ね、古くなるよね。1年だったら
この間の、何はないですか、
はい、
神谷先生の会話、神谷
先生
も
ね、
ない
そこない
ない
よ。本は一冊です。あの黄色い、
あと薄い冊子が、
あ、薄い冊子がいいな、
うん、
あ
まだ
半冊、はい、
差し入れます。
いかにか、
おじさんのありがとうっていうのはいつも口に出しておっしゃってるんです。心の中でおっしゃって、
心の中で、ね、でも心の一番奥深く
その時の心境っていうのはただありがとうだけで、何もこう頭の中に捉えてるものはないんですか。そういう
ね、神様の光が如来するだけね、無限の無限の輝きが無限人間に一体という感じでね、
あのひらがなのありがとうございますというのをただ一つの心の奥で、
ありがとうございますっていう言葉で受けるだけね、
うん、思ってらっしゃるんですね。
感じてるだけ、神様をね、うん、
感じてあ、受けるだけ、
受けるだけね、輝きを受けるだけね、
発信してるんじゃなくて、うん、受ける
だけ、だからこの世を眺めるんでもね、この世に現れた全てが無限に輝いてるっていうふうにね、うん、輝きを感じるだけね、うん、で奥はもっともっと無限に無限に輝いてるって感じでね、感じておけるだけね、それをまとめてありがとうございます一言で全部受け取るんだよね。だから言葉に出すのはね、口に出してもね、心の中でも全部自由自在でいいですね、
受けるだけ、
受けるだけですね、うん、新たに新たに受け直して受けるだけね、うん、
いろんなことに対してそれを受けるのみで、あの頭の他上の判断っていうのはない
です、もうないですね、うん、もう一瞬受けてまた次の新しい一瞬受けてっていう感じなんで、うん、全部過去を忘れてしまうね、うん、もう考える暇がない。受け直しに忙しいですね。
あの、ご本とかテープで寝る時間ももったいないっていうふうに、そのフレーズがすごく、あのお食事も別にいらないとか、そういうふうなあのフレーズがあるのが印象的なんですけれども。あの実際に眠いとかお腹が空いたとかそういうことはあまりお感じにならないですか？
ね、あまりね、ないですね、うん、あってもちょっと楽しむぐらいの感じで、
あ、で、あの睡眠も食事もお楽しみ度範疇で、うん、あのそれが生きるとかそういうことに直結するわけではない
ですね。だから寝なかってもいいし食べなかってもいいしっていう感じでね、あとね、ちょっと休んでもね、食べてもいいなっていう感じでね。
あの、断食のことで教えていただけませんか？
私の場合はね、あの普通の断食とちょっと違って言ったらね、ああ、まあ、小さい時から細胞生活させてもらって、まあ、1日1食の時がね、ほとんどだったんですけど、だから満足にあまり、ね、食べてないですよね、小さい時からでもね。
あ、
で、うん、で20歳ぐらいから本格的に断食始めてるんですよね、
はい、
月のうち3週間10年余りね、月のうち3週間断食して10年余り続いてるんですよね。
あ、
うん、それも、ね、あの仕事に忙しいから回るんですけどね、朝昼晩働いてお祈りして徹夜でね、いろいろするんで、あまり食べると眠たくなりますね。
で、食べるあまり痩せていらっしゃらなかったんですか？
いや、痩せてましたけどね、55キロぐらいですかね。まあ、骨太な方なんで。
ああ、そうですね。
うん、まあ、55キロが最低ぐらいですかね。あと、60キロぐらいまででね、普通だったんですけど。でも力持ちですよね。100キロぐらいの荷物ね、断食中でも軽く持って仕事してましたから、うん、ただ食べる時間がもったいないっていうところもありましたから
食べ物じゃないんですよね、うん、生きてるっていう
のはね、本当は生かされてるんですね、神様にね。ただその食べ物も神様恵みとしてね、感謝して受ける意味で意味があるんですよね、うん、食べないと生きられないんじゃないですね、うん、
いつもパクパクしてるって、ね、言われるんですけどね、それでずっとしんどいからね、あの寝てるらしいんですね。どのように言ってあげたらよろしいんでしょうか？
ね、生かされてるっていうね、このことに感謝していくと受けやすくなるんですよね、うん、感謝っていうのはやっぱり大事ですよね、うん、神様から受けないと全部消えてなくなりますからね、うん、 神様への
知ってるみたいなんですね、うん、感謝すればいいのねって言って
実行です ね、神様へ心を向けてありがとうございますってね、受け直しの実行さえすればどんどんね、うん、プラスのものを受け直しができて良くなりますよね。寒い空気でもそうですよね、空気に対する感謝ってなかったら空気が消えていきますよね、そうするとあって吸えないんですよね、ない感覚になってしまって、また食べ物に対してもそうですけどね、感謝があるとね、必要な食べ物を与えていただくんですけど、感謝を忘れたらやっぱガキ道に落ちたようになってね、目の前に食べ物があっても食べられない状態なのでね、消えてしまうんですよね。だから感謝っていうのが一番大事ですね。それも実行するっていうね、本当にね、何もなかったらって思ってね、ね、一瞬でも与えてもらえたらありがとうございますってね、感謝できるのがいいんですよね。その勉強になるかもしれないですね。だから一旦何もない状態に自分を置いといて、ね、そこからもう一回ね、感謝で受け直すと価値が生まれますよね。本当の価値に気づけば幸せが大きくなるという感じですね。だからそれが悪いんじゃないですよね。楽器の来た状態でもね、地獄を落ちてもいいんですよね。そこから出発して感謝をし始めた本望ですもんね。
もう1時間経ちますので、はい、いいでしょうか、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。